皆さんこんばんは、感謝します。福岡から来ましたイスラエル小須田恵と言います。ですね、今日は、ペンテコステ礼拝ということ ですね、また長崎またカリスマ聖会が持たれていることを感謝いたします。またイスラエル次号牧師はですね、九州で最後の広報誌ということで、また神様ですね、素晴らしい働きを進めていかれると思うんですけども、本当に神様に期待していきたいというふうに思っています。それではですね、今日は、セミナーをしていきたいと思う、たまのセミナーをしていきたいと思うんですけども、特に二元ということに関してですね、学んでいきたいというふうに思っています。聖書をですね、お開きください。使徒の働きの2章のところをですね、読んでいきたいと思います。3版の方は228ページになります。使徒の働きの2章の1節からお読みいたします。お読みいたします。使徒の働き2章1節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちはみんなガリラの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。そこまでしたいと思います。お祈りいたします。天皇様、今日も必要な事柄を学ばせてくださり導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。改めましてこんばんは、感謝します。今日はですね、ペンテコステ、礼拝ということで異言のことについてですね、ちょっと短くお話をしたいと思います。で、私はですね、福音派の教会で賜物とかそういうことを しない教会で救われて、そうですね、長く、信仰生活、長くって言ってもあれですけど、十数年して、それからカリスマの教会にこの死の十字架が導かれてきたんですけれども、やっぱりいろんなイメージというのがあってですね、異言というとなんかこう、私は昔はですね、恐ろしいものというかですね、なんかこう触れちゃいけないものとかですね、言葉の異言ってなんかこう異常な感じがするじゃないですか。それでなんかこう 恐れがあったんですね。でもある時その、100万人の福音という雑誌にですね、広告を出してですね、日曜礼拝守れるから日曜日は礼拝に行けますから、アルバイトに来てくださいという実習生を募集したんですね、長野の、農家をしている時にですね。そしたらその時に来たのが妻とそれから主の十字架の人だったんですね。でその主の十字架の人がその仕事終わった後ですね、こう牧草地があるんですけど家の前にですね、そこに行ってなんか歌を歌ってるんですね。でなんかでもなんか綺麗な声なんです。それでなんだろうなと思ってですね、ちょっとこう見てたらですね、ひばりが鳴くような声だったんですね。でもそれは異言で歌ったり祈ってたりしてたんですね。で最初それが分からなかったんですけど、で最初のそれからなんか異言というもののイメージが、それを教えてもらってから変わってですね、行って、そこが私の初めての異言のこう触れた入り口だったんですけど、で私自身はその中でこのテープを聞くようになったりですね、メッセージを聞くようになったりして、何かが違うっていうことをですね、すごく感じるようになって、で東京に行った時に、まだその移動したわけじゃないんですけど、東京に、行って集会に出た時にすごく恵まれまして、またその賛美を聞いてですね、本当に祝福されたんですね。で家に帰ってきてその賛美を歌っているうちに自分もこう異言が出てきてですね、ちょっと賛美と異言がですね、こうくっついた形で私の場合はですね、出ました。でそれはあれなんですけど、その異言ということに関してですね、すごくこう違和感を持っている方、やっぱりこうそういう体験がないからっていうこともあると思いますし、なんかそういうイメージを持っててすごくなんかこう良くないイメージを持っている方もいると思うんですね。だからそのこれからたくさんの方々が来られるときに、やはりこう異言ということに関してもですね、私たちがこう お話ししたりですね、お伝えしていく必要が本当にあるなというふうに思っています。で、最初からまあちょっと簡単にお話ししたいと思うんですけど、いつも学んでいますけども、賜物というのはですね、聖書に従って用いるということをですね、 大原則になります。で、それが今までしっかりしてないときに、このいろんな問題がですね、起こってきました。でもそれは賜物が悪いんじゃなくって、用いる側の私たちの問題であるということなんですね。で、一つは教会ですね。第一コリントの12章の11から12と27に、教会に与えられたものであるということですね。それぞれの機関として与えられているものであるということ、そして教会の賜物なので14の39から42、秩序に従って用いなさいということが書かれています。ですから賜物は教会に所属し、教会の秩序の中で用いていくということなんですね。ですからそのことを覚えていきたいと思います。で、だから教会から離れて用いたり、教会の秩序を無視して、こう自分は賜物を与えられたんだからといってですね、突っ走っていくときに、それはこう教会のものとしての方だけじゃないので、このおかしくなっていってしまうということなんですね。で、もう一つは吟味をするということですね。で、どんな賜物の人の、例えば予言であったとしても、吟味をして受け取るということですね。そして神からものかどうかは吟味しなさいと書かれています。そしてそれが第一コリントの14章の29節ですね。そして神様と人と、人間的に語られる場合もあるし、サタンから来る場合もあるので、その見分けないといけない。そして神様から与えられたものだと確認してから私たちは受け取るということですね。なので、吟味をするということがですね、重要になっていきます。ですからこの2つの柱をしっかりと押さえた上でですね、私たちはこう賜物を用いていくということをですね、成していく必要があります。また実際に賜物を用いる中では、こう神様に聞き従うというですね、この私たちの中にこう土台があるときにですね、正しく賜物がさらに開花し、またそれが豊かに開かれていくということですね。予言の働きが始まると、こう具体的に指示とかが始まってくるわけですけど、その時にこう、まあ、私たちの聞き従わないならば、その賜物の現れというのがこうなくなっていったり、その、この意味がないものになってしまうので、聞き従うということをですね、熱心に求めて賜物をですね、用いていきたいと思います。で、それでですね、要は威厳のところをですね、見ていきたいと思うんですけれども威厳ということに関してはですね、こう、威厳がなくてもですね、私は生活していけるしですね、人間としてですね、生活していきますとかですね、そういう方もやっぱりいると思うんですね。で、やっぱそういうふうにこう、別にその威厳を語る必要はないんじゃないかという方もいるわけなんですけど、でもその、聖書がやっぱりこうその賜物のこのようにしてですね、神様がペンテコステの時に威厳を聖霊を注いで、威厳の働きといいますか、聖霊のバプテスマの働きが始まったというのはですね、こう意味があることであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、一つの面はですね、こう祈るという、威厳は祈り、祈りであるということですね。だからその祈りが強められていくということですね。私たちが威厳でどんどんどん祈ると、霊が強められていきますね。第一コリントのところに、私はこう威厳、神に話すのですというところがこう14章のところにありますけども、そして威厳で祈るということが書かれているんですけども、その、威厳は祈りであるわけですね。だからこう祈るときに、こう何て祈っていいかわからないときもありますけど、こう威厳で祈っていくと、言葉の祈りが中心なんですけど、その威厳で祈れると非常に強められていくわけですね。だからその威厳の祈りをできるというのは、用いることができるというのは素晴らしい恵みであります。で、先日ですね、私の使いでその福岡の教会にですね、あるインターネットを見て他教会の方が来られたんですけど、その方がですね、 言っておられたんですけど、自分が今言ってる教会はとってもいい教会で、あの自分も好きだし、あの本当にこう何一つそのあの不満とかあるわけじゃないんだけど、でも聖霊を受けてしまってですね、異言を語れるようになってからですね、あのなんか息苦しくなっちゃうっていうんですね。別にその何にも不満があるとか、あの教会に不満があるとかじゃないんですけど、こう息苦しくなっちゃうんですね。で私その気持ちがすごくよくわかるんですよね。だから異言で祈れるとやっぱりこうあの、まあ、本当にこう霊的に解放されますし、やっぱりこう常にですね祈ることもできますし、いつもあの絶えず祈りなさいという御言葉もですね、本当に威厳があるから私たちはこういつでもこうあの言葉だったらですね、こうずっと祈るということはできませんけど、家事をしていても仕事をしていてもですね、威厳で祈ることができるわけですね。でやっぱりこう威厳が与えられているというのはですね、本当にこう祈りとして非常にこう、強力なですね働きがある。で皆さんも体験されたと思うんですけど、威厳で祈っているといろんなことを示されたりですね、またなんかこう解放されてきたり、こう問題でこう心がこう固まっているときにですね、威厳で祈っていくときにこれをそれを打ち破っていく力をですね、神様が与えてくださったり、平安が来たりですね、示しが来たり、いろんなことがあると思うんですけど、威厳の祈りを通して受ける恵みというのはすごくですね大きいということもあります。またあの後で話しますけども、その威厳悪霊追い出しとかに関わってくると、威厳が強力な力をですね、威厳の祈りが持ち働いて、この威厳の祈りにこう強力な力が与えられているということをですね覚えていきたいと思います。で、まあ、今日は簡単にお話したいと思うんですけど、そしてもう一つの面はですね、威厳の祈りを別にしなくていいんじゃないかっていう人もいると思うんですけど、その働きですね、働きっていう面において決定的にこう違うわけですね。でここで弟子たちがですね、この聖霊を受けてから大きく歩みが変わっていきました。で、まあ、一つはどんな迫害にもですね恐れないで神様に従って固い信仰が与えられたということですよね。そしてそれが一つですね。そしてもう一つはこうメッセージですね。ペテロを通して一度に3000人とかですね、メッセージを通しての力が与えられてきました。でもう一つはこの賜物の働きですね。癒しや奇跡を伴う働きを通して人々が主にこう立ち返ってくるようになったっていう、その顕著な働きであります。でこの彼らの聖霊を受けてから大きくこう変わっていったわけです。で確かにこの福音派の教会でもその信仰とかメッセージという面では非常に用いられたり、まあ、信仰でもその固く立つ人もいればいない人もいますし、そのペンテコステの人やカリスマの人でもこう固く立つ人も立たない人もいるんですけど、そのこうと、まあ、メッセージもですね大きな、ブリグラハムとかですね、福音派の方でもルイス・プラウとか大きな働きをしている方もいますし、なんですけども、そして、カリスマではこうチョヨンギ牧師とか、それからラインハルト・ボンケとか、そういう方々もいるわけですけども、賜物に関してはこう全くここが違うわけですね。だから賜物が用いていくことを通してぐっと働きが変わっていってしまうということをですね、見ることができます。ですので私たちはこの賜物が現れる初めのですね、まず威厳が聖霊のバプテスマを受けてから予言の働きとかが始まっていくわけです。だからここが始まらないと次がないので、私たちはこう賜物の働きが開かれて多くの方々が癒されたり救われたり解放されるために、どうしてもこの威厳の働きというのはですね、こう働きとして重要であるということをですね覚えていただきたいと思います。一つは祈りであり、もう一つは働きとして重要であるということで、威厳はいらないんじゃないかとかですね、なんかこうなんかそういう方もいると思うんですけども、しかし聖書はっきりとですね、この威厳を通しての働きということを語っています。そして、このペンテコステの時にはここからですね予言が語られて、そのヨエルの予言のところから終わりの時代のですね働きのことがはっきりとこう語られて、いっています。で黙示録を見ましても、この終わりの時の時代で予言の働き、また賜物の働きがですね非常に、顕著に表されていくということがですねこう語られているので、私たちははっきりとですね、そのところを捉えてですね賜物をですねさらに用いていきたいというふうに思います。でさらにですね、その威厳聖霊のバプテスマを求めてくる方とか、逆にですね、まあ、そういうことは必要ないんじゃないかっていう意見を持ってこられる方とか、いろんな方々がこれから教会に来られると思うので、 その方々に対して聖書からですね伝え、また聖霊の恵みをですねお伝えしていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。御言葉をありがとうございます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤと様には全土および地の果てにまで私の証人となります。神様、この御言葉ありがとうございます。証人としての力を主が一人一人に与え、この終わりの時の働きのために私たち一人一人をさらに用いていかれることをありがとうございます。またこの多くの方々がこの聖霊の恵みを受け、神様の御業がその一人一人としてこれからさらに表されるようになることを信じ感謝いたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。